皆さんこんにちは。エピソードに入る前に皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストをアップルポッドキャストで聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。スポーティファイで聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたらたくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日も人生の話をしたいと思います。結構レビューでこういう人生の話もっと聞きたいですって言ってくれる人が多いので、これからも人生の話をしていきたいなと思います。で、こういう人生のエピソードを聞くときに皆さんに覚えていてほしいんですけど、私はこういう話をしているんですけど、ほとんどは今自分が学んでいることについて話しています。だからこういうエピソードを聞いて、あ、ミクはこういうことができてるんだなって思う人もいるかもしれないんですけど、できていません全部完璧にはできてないし、完璧にできることは多分ないと思います。でも私が学んでいることとか、今まで学んだこと、今考えていることについてシェアすることで、何かの気づきになったり、何かこう考えるきっかけになったらいいなと思っています。あとはこういう人生の話とかいろんな話をすることで、皆さんがいろんな単語、いろんな表現を学べたらすごくいいなと思っています。時々レビューとかインスタのメッセージで、ミクはこういうことができててすごいねって言ってくれる人がいるんですけど、私が話していることを私ができているかというと、しようとしていますはい。だから今日のエピソードの話も、今私が考えていることとか今意識していることです。はい、はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、伝えておきたいなと思ったので最初に伝えておきました。今日のエピソードは、優しい人とか思いやりのある人に特に聞いてほしいです。で、これは私の感覚なんですけど、日本語を勉強している人って優しい人が多い気がします。SNS のコメントとかポッドキャストのレビューを見て、いつも日本語学習者のコミュニティは優しい人が多いなと思いますはい、だからこれを聞いてくれてる人も優しい人が多いんじゃないかなと私は勝手に思っていますそんな優しい皆さんにぜひこのエピソードを聞いてほしいです。まあ別にこのトピックあんまり興味がないっていう人にとってもいいリスニングの練習になったら嬉しいです。はい、じゃあ早速話を始めたいと思います。優しい人は結構周りのことばっかり考えて自分のことを忘れてしまうことがあると思います。皆さんはそういうことがありますか？ああ、この人は今大変そうだから話を聞いてあげようとか、ああ、今この人はちょっと疲れてるから何かしてあげようとか、あ、この人のためにこういうことを言ってあげようとか、周りの人のことばっかり考えて自分のことを後回しにしてしまうことありますか？で、今日のエピソードのタイトルは、自分のコップを満たすっていうタイトルなんですけど、みんなそれぞれ自分の幸せのコップがあると思うんですね。で、その幸せのコップがいっぱいの状態だったら、自然に他の人にも優しくできると思うんですよ。でも、自分のコップが空っぽになってしまってるのに、そこから頑張って他の人にあげようとか、他の人を元気づけようとしても、それは自分が苦しくなってしまいますよね。皆さんは自分のコップに少ししか水が入ってないのに、 それを他の人にあげてしまって、気づいたら自分のコップがカラカラになってるってことはありますか？カラカラっていうのは日本語のオノマトペで、乾燥しているってことですね。もう水がない、カラカラです。で、自分のコップがカラカラで水が全然入っていないのに、人に水をシェアすること、分けることはできないですよね。でも優しい人はそれを忘れてしまうこともあると思います。自分のコップの中に少ししか水が入ってないのに、それも他の人にあげちゃう。で、最終的に自分がカラカラになって苦しくなっちゃうっていうことがあると思うんですよ。理想は自分のコップが満たされていて、いっぱいになってそこから溢れるものを他の人にシェアすることだと思います。その溢れた分を他の人にシェアすることが一番いいのかなと私は思います。っていうのは、自分のコップが満たされてたら、自分を犠牲にせずに周りの人に幸せを分けることができると思うからです。うん。自分を犠牲にするっていう言葉は、多分前のエピソードでも教えたことがあると思うんですけど、まあ簡単に言うと、自分の命を他の人のために使うとか、自分を後回しにして誰かのために何かをするっていうことですね。もし自分のコップが満たされてたら、自分を犠牲にせずに、自分を後回しにせずに、他の人に幸せを分けることができると思います。で、もしコップがいっぱいだったら、自分はもう満たされているから、他の人にシェアしても見返りを求めることもないですよね。見返りを求めるっていうのはちょっと難しい言葉なんですけど、見返りを求めるっていうのは、相手にしてあげたことに対して何かお返しがあると期待することですね。例えば、誰かが困ってる時にその人のことを手伝って、その人がお返しに自分のことを手伝ってくれることを期待することですね。期待する。期待するって皆さんわかりますか？相手がこうしてくれるだろうと思うことですね。でも本当に心が満たされている時って、見返りを求めずに他の人のことを応援したり、相手のために何かできますよね。別に何かお返しがあると期待せずに、誰かのために何かをしてあげたいと思いますよね。でも自分の心が満たされていない時に、人のことを優先すると自分が苦しくなってしまって、最終的に人にも何も与えることができなくなってしまいますよね。もう自分のコップがカラカラだから、他の人にも何もシェアできないですよね。何も分けることができないですよね。結構シンプルなことなんですけど、私もこれが結構苦手で、昔は自分のことを後回しにしてしまうこともよくありました。で、疲れてしまって自分に優しくなれなかったこともありました。最近は昔よりマシになったけど、時々忙しくなったらこれを忘れてしまうことがあります。だから最初に言ったように、これは私が今でも自分に言い聞かせてることですね。特に最近、1月、2月ってちょっと忙しくて、自分のことを後回しにしていて、最近気づきました。あ、やばい。自分のことを忘れてたって気づきました。これは私だけじゃなくて、結構こういうことを経験したことがある人が多いんじゃないかなと思います。特に誰かのために何かをしたいって思ってる人とか、自分よりも他の人のことを先に考える人とかによくあるんじゃないかなと思います。はい。で、自分のコップを満たすためにどうすればいいのかなって私もよく考えたんですけど、まずは自分の今の心の状態を知る時間を作ることだと思います。今の心の状態ですね。でも忙しくて自分と向き合う時間が全然なかったら、自分の心が今何を感じているのかもわからなくなってしまいますよね。 で、今の自分の心の状態が分かると、自分のために何をすればいいか分かってくると思います。例えば、今はストレスが溜まってるから、ストレスを発散する必要があるとか、発散するっていうのは、まあ、出すってことですね。例えば私はカラオケに行ったり、バッティングセンターに行くと、ストレスが発散できるんですけど、皆さんはどうやってストレスを発散しますか？時々ゲームセンターの、ボクシングのゲームをしてストレスを発散するっていう人もいると思うんですけど、いろんなストレスの発散の仕方がありますよね。そう、だからストレスを発散する必要があるなって分かったり、あとは最近友達と過ごす時間が足りてないから、ちょっと寂しいなとか、逆に人に会いすぎて疲れてるとか、最近やらなきゃいけないことばっかりしてて、好きなこと全然してないとか、そういうことが自分と向き合うとわかると思うんですよ。ちょっと一回立ち止まって自分の心の状態をチェックしてみると、そういうことに気づくと思うんですね。私がよく自分の心の状態を知るためにやってるのは、瞑想とか日記を書くこととか、一人で携帯を持たずに散歩することです。瞑想っていうのはね、目を閉じて自分の呼吸に意識を向けたりとか、まあ頭を空っぽにしたりとか、思考、自分が考えてることを手放したりするアクティビティのことですね。あと日記を書く。で、一人で携帯を持たずに散歩するのも結構いいですね。特に最近は情報量が多すぎますよね。本当にいろんな情報が溢れてますよね。日常生活でスマホでインプットする時間が多いですよね。本当にいろんな情報が多すぎて、外からのインプットがすごく多い時代だと思います。昔よりも自分と向き合う時間が少なくなってる気がします。で、あと気が散るものも多いですよね。テクノロジーが発達して、簡単にいろんな情報を得ることができます。だから今は自分と向き合いにくい時代ではあると思います。だからこそ自分と向き合う時間を作ることは大切だと思います。自分のメンタルヘルス、心の健康のためにも、自分の今の心の状態を時々チェックすることは大切だと思います。はい。で、もう一つ大切なことは、自分のコップの満たし方を知ること。まあ、つまり自分で自分を幸せにする方法を知ることだと思います。自分がどんなアクティビティをしたら心が満たされるか、満たされた気持ちになるかを知っておくと、しんどくなった時に自分のためにそれをしてあげられると思います。おすすめなのは、自分の心が満たされるアクティビティをノートに書くことです。私もよくノートに書き出します。例えば私はヨガをすると気持ちが明るくなるとか、この人と話すと前向きな気持ちになれるとか、これを食べると体調が良くなるとか、なんだろうな、朝ゆっくりコーヒーを飲むと心が落ち着くとか、小さいことでも何でもいいので、ノートに書くといいと思います。で、逆に自分にとって良くない習慣、良くないことがあれば、それはやめます。例えば、毎日 SNS でランダムに動画を見て疲れるなら、それをやめます。だから逆に自分がどんな時に元気がなくなるか、どんな時に気持ちが落ち込むかもノートに書きます。他にも自分がどんな人といると元気になるかを知ることも大切だと思います。人と会った後に自分の充電がチャージされることもあれば、逆にエネルギーを吸い取られることもありますよね。掃除機みたいにエネルギーを吸い取られることもありますよね。やっぱり人もエネルギーなので、一緒にいて元気をもらえる人もいれば、元気を吸い取られる人もいると思います。だから例えばこの人と会うとストレスがたまると思う人がいれば、その人と距離を置いてみるのもいいと思います。 こんな風に自分のコップを満たす方法を知ると、日常の中で自分のためにいろいろできるようになると思います。逆に自分の心の健康にとって良くないことがわかると、それを自分のためにやめることもできますよね。それがわからないと、なんでかわからないけど精神的に疲れてるとか、なんでかわからないけど最近元気が出ないって感じるだけで何もできないですよね。でも書き出すと今の自分に何が必要かが見えてくると思います。だからなぜかわからないけどストレスが溜まってる時は一回立ち止まって今の自分に必要なことを考えてみるといいと思います。時間がない人でも1日10分だけでも自分の心の状態を知る時間を作るとだいぶ変わると思います。朝コーヒーを飲みながらとかでもいいですね。私もこれはするようにしています。私は結構これをすぐに忘れてしまうタイプなので、毎朝自分の心の状態をチェックするようにしています。時々忘れてしまいます。あとは忙しすぎると自分のことを後回しにしがちなので、なるべく自分のスケジュールにスペースを作るようにしています。これもね、結構忘れてしまうんですけど忘れないようにしています。はい、まだまだ私もこれは学んでいることなので、これからもこの習慣を続けていきたいと思います。これは本当に綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、みんなが自分で自分の心のコップを満たせば、きっとこの世界はもっと優しい場所になると思います。みんなが自分を大切にすれば、自然に他の人にも優しくなれると思います。優しくしようとしなくても、自然に自分が満たされているから、その余った分の優しさを他の人にシェアすることができると思います。だから、このエピソードの結論は、みんなで自分のコップを満たしていこうってことです。まとめました。はい。みんなで自分のコップを満たしていきましょう。このザ・ミクリアル・ジャパニーズ・ポッドキャストのコミュニティのみんなで自分のコップを満たしていこう。ということで、今日のエピソードはこの辺で終わりたいと思います。もっとこんな風にランダムに私が考えていることをシェアしてほしいという人はぜひレビューで教えてください。皆さんの正直な意見が聞きたいので、レビューで教えていただけると嬉しいです。はい、ということでまた次のエピソードで会いましょう。聞いてくれてありがとう。またねー。バイ。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast.So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out.The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。